さて、前半はですね、スキルのお話で、かゆみとかゆみ用の行動の話をさせてもらったんですけども、後半はセンスとして、今より少しでも飼い主を満足させるセンスという話をさせていただきます。これはですね、皮膚科とか、科に関係なく、先生方が普段の診療の中で活かせれる内容ということを少し話したいなということを考えていて、実はですね、この音声発信、ラジオを別テックさんでさせていただくときに、僕がどうしても皆さんにお話ししたい内容の一つだったんですね。そこに対してすごく思い入れがあるというわけではないのかもしれないんですけど、実は僕が一番苦労したことの一つという形があって、それをですね、この年齢になった時に少しでも先生方に役立てる情報を発信したいなというふうに思っています。全く関係ないんですけども、先ほどですね、生で出演した子どもたちが今お風呂から出てきていて、横で大騒ぎしているので、多少雑音が入るかもしれませんけど、それはちょっと許してください。さて、今回はですね、52歳という年齢がテーマになっています。変な言い方なんですけども、僕ももう52歳、今年53歳ということで50歳を超えてきたわけですけども、これに合わせてですね、僕、この獣医になってからの27年間っていうのをちょっといろいろ考えてみたんです。何が言いたいかっていうと、僕自身は実は、帯広畜産大学を卒業した後に、共済獣医として2年間働いて、そこから紆余曲折があって、約その半年後から小動物の臨床に入っていったわけなんですね。まず20代なんですけども、20代はですね、正直もう知識を得るためにもうがむしゃらにやっていた、5年間っていう形で、わけわかんないですけども、もうコミュニケーションなんていう言葉は全くなかったですね。で、30代になってきたときに、これ何を考えたかというと、多少5年の知識と情報が入ってくると、相当ですね、イケイケになってくるわけですよ。何が言いたいかっていうと、正直な話、ちょっと上から目線っぽくですね、こんなのはこうやってやっていくんだよ、みたいな形で、自分の知識と情報を最大限ご家族に伝えるような、そんな、時期だったかな、というふうに思っています。で、実際ですね、僕は一般の、臨床を、約10年間やった後に、その後、皮膚科の専門に入っていくんですけども、それが36ぐらいなんですけどね。で、36ぐらいから今度専門に入ってきたときに、先ほどの20代の時と同じように原点に帰って、もう一度ですね、いろんな知識と情報を得る段階に入っていくわけですけども、40代になってくると、さすがにですね、何を、思ったかというと、だんだん、視野が広がってきて、少しご家族の立場で物事を考えるようになってきた年代かなというふうに思っています。で、40代の後半になって、先ほど、一緒に参加してもらったですね、家族や子供ができて、さらに僕の中で視野が広がったような感じがしてるわけですけども、50代になって、もう一つさらに一歩上を行こうとしていて、それが何かっていうと、違う自分を作っていこうかな。すなわち、キャラクターという中で、違う自分がうまく作れたとすると、またこれは、他の、タイプの人とのコミュニケーションがうまくできるかなというふうに考えている年代になっています。そんなことを考えているわけですけども、単純に言うとですね、とにかく自分ってなんだっていうことをよく考えていくわけですけども、こうやって少しですね、笑いながら話をしているわけですけども、僕ってですね、大抵皆さんから言われるのが、村山君って目つき悪いよねって言われるんですよ。変な言い方なんですが、僕はですね、実はですね、もうこの目つき悪いのって子供の頃からでして、目はいいんですよ。変な言い方ですが、これ、幼少時からですね、もう大学を卒業するまで視力は両目1.5ということで、全くのもって裸眼ですし、今もですね、絶対に生涯メガネを作らないぞって思いながら、ずっと裸眼で、生活してるわけですけども、目はいいんですが、目つきはめちゃめちゃ悪くて、それこそ一番最初に言われたのが、小学校低学年の時の担任の先生で、村山くんはいつも目つきが悪いよねっていうことを単刀直入に言われたんですね。これは何の会話から始まったんだかよくわからないですけど、そんなことも言われたことがあります。 で、さらにですね、めちゃめちゃ面白かったのが、数年前なんですけども、東京駅で、新幹線に乗り換えるのに、ホームを歩いてると、ちょっと先にですね、2人組の男性がいたんですよ。なんか、その東京駅に着かないような、ちょっと汚いジャンパーを、同じジャンパーを着た2人組で、1人は坊主だったんですよ。で、この2人がなんだかすごく目立っていて、僕がずっとどうも見てたみたいなんですね。こいつらなんだろうかっていうことで見ていたんです。で、新幹線に乗るのにバーって、歩いていたんですけども、そうしたらパッと、すいませんって言われて振り向かえると、なんとその2人が後ろにいて、すいません、警察なんですけども、拳銃持っていませんかって言われて、職務質問かけられたんですよ。で、職務質問をかける、そんなの持ってるわけないじゃないですか。職務質問をかけられて、で、バッグの中拝見させてくださいっていうことで、その場でいきなりカバンの中を開けさせられて、拳銃を持ってるかどうかの確認させてもらったんですけど、職業何ですかって言って、獣医ですって言われたときに、一人の警官が、いつも、しょっちゅうですね、目つき悪いって言われませんかっていうことを言われたんですよ。お前に言われたくないだろうって思ったんですけども、そんな形で子供の頃から大人になってもずっと目つきは悪いんだなっていうことは続いてます。要はですね、この顔つきとかですね、体型とか、そんなところはもうどうしようもない話であって、ここら辺は直せないんですよね。でも、普段の中で、言葉遣いとか、なんとなくその距離感だとか雰囲気作りっていうのはできるかなって僕は思っているんです。で、先生方にですね、ちょっと聞きたいんですけども、ご家族が満足できる診察って何だと思いますか？ご家族が満足できる診察ってなってきたときに、それはきちんと説明してあげることだと思いますかね？得てしてですね、きちっと説明するってなると、こちらが言いたいことを全部喋るっていう形になるんですけども、僕自身は最近そうではなくて、ご家族の話をきちっと聞いてあげることが、実は、ご家族が満足できる、そんな、診察、もしくは、なんていうのかな、普段の中の診療なのかなっていうふうに思ってるんですよね。で、ご家族が、話せる環境を作ってあげるっていうことはどういうことかっていうと、僕の中では多分3つあると思うんです。すなわち何かっていうと、ご家族にですね、いろんな質問をします。先ほどの話ではないですけど、夜はぐっすり眠れてますか？とかって、そういう話をしたときに、話しかけたのであれば、質問、ご家族が答えるまでは、まず黙っている。待っているっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。で、2つ目はですね、何かっていうと、こちらがずっと喋り続けないっていうことですね。永遠に喋ってると、なんかさも満足したようにはなるんですけども、これは喋り続けない方がいいかなっていうふうに思うわけです。ご家族が喋れる時間をうまく作ってあげるっていうのがいいですよね。あと、ご家族が喋れるような、誘導する質問を作ってあげるっていうのも大事です。すなわち、イエス、ノーではなく、はい、いいえだけではなく、どんなご飯を食べていますかっていう話になってくると、こんなご飯を作ってあげていますっていう形になってくると、そこから話が盛り上がったりとかするわけです。で、得てしてですね、僕たちってなんでずっと喋り続けているかというと、これは沈黙が嫌なんですよ。でも、僕自身はですね、うちの、僕だけではなくて、大島とか森とかの診察を見ていただいている先生方もいらっしゃるとは思うんですけども、診察を見ていただくとわかると思うんですが、ある一定の時間、沈黙が流れたりとかすることがあります。すなわち、それは先ほど言った、質問をしたときに、質問家の答えが返ってこないと、どうしても僕たちが喋りたくなるんですけども、ご家族が考えるときには、とにかく、じっと我慢しているってことが大事なんですね。じゃあ、試しなんですけども、ここでですね、30秒間僕が何も喋らないという時間っていうのがどのぐらいかっていうのを試してみたいなって思ってますんで、30秒何も喋れずにいますんで、それがどのぐらいの時間かっていうのを先生方も体験してみてください。じゃあ、いきますね。今から30秒ですね。黙っていきます。はい、じゃあ黙ります。 はい、今が30秒です。長いですよね。これ普通だったら放送事項になってくるんですよ。でもこの沈黙って実はすごく大事で、静かな空間にいるとどうしても落ち着かなくなるから喋りたくなるんですけど、ご家族は考えているときには黙っていてあげるっていうことが実は大事だったりとかすることがあります。この沈黙は決して放送事項でも何でもなくて、ご家族にとっては満足できる時間になったりとかするので、まあ、試しにですね、明日からやってみたらどうかなっていうことを、考えてみてください。で、次にですね、僕が考えていることが何かっていうと、大事なことはあまりたくさん言わないっていうことにしています。すなわちどういうことかっていうと、そんなにいっぺんに言ったって、所詮1割か2割か分かってないですよね。分かってなくても、どうしても僕たちっていっぱい喋りたくなっちゃうじゃないですか。でも、これはですね、整理をして、少なからず1つの診察では、3つ多くても4つに絞り込むようにしてください。で、3つとか4つに絞り込もうと思うとですね、意外と、僕ら自身もすごく整理できて喋れたりとかすることがあるので、できればですね、この絞り込むということが大事かなと思っています。で、この3つとか4つに絞り込んで喋ってあげた後に何をするかというと、まあ、先日ですね、シャンプーの方法ではないんですけど、もう一度紙に書いてご家族と話をする。もう一度紙に書いてご家族に渡してあげるっていうのが大事です。別に汚い字でもいいんですよ。僕なんか受付でこの字何ですかって看護師さんがですね、毎回聞かれてますけど、それでももうめげずに書いてます。で、書くっていうことはどういうことかっていうと、まず一つ目は、喋るスピードがゆっくりになりますよね。どうしてもですね、僕が独りよがりで喋ってるときって、僕も早口なんですけど、ベラベラベラ喋るんですよ。そうなってくると、何言ってるかよくわかんないですよね。でも、書いて喋れば、この三つ、まず一つ目はこれなんですよ、つって書きますよね。そうすると、書いて、目を向いて、ご家族に喋る。書いて、目を見て、ご家族に喋るとなると、3つきちっと喋って、ご家族に話が分かるようになってくるだろうというふうに思うわけです。で、2つ目に何が分かるかっていうと、書くことによって、最初に言ったことの中でも、理解できなかったことをもう一度理解できる時間が提供できるという形になります。で、3番目が何かっていうと、これ書くことによって実は自分の中で言ったことがきちっと整理できているという形になるわけです。ですから、3つに絞ってあげると意外と書くのも簡単だし、喋るのも簡単し、整理するのも簡単。自分がちゃんと頭の中で整理できないことなんか、喋ったとしてもご家族なんか整理できるわけないんですよ。ですからそれをきちっと整理して喋るということを言ってあげることがいいのかなというふうに思っています。で、どうしてもですね、先ほど言った沈黙だとか、もう一度書いて話すっていうのはなかなか難しかったりとかするのかもしれません。まあ、それは何かっていうと、うちの病院は初診で1時間、再診30分という形で、比較的長い時間を取ってご家族と話しするような、そんな診察のスタイルを取っていますけども、先生方の場合だと、これから先ですね、それこそ狂犬病やヒラリアで忙しい時期にそんな時間取れないよって思うかもしれません。で、その時は何をするかっていうと、最後の一言です。で、これはですね、僕の話を聞いたことがある方は、聞いて、まあ、いつかですね、これまでに聞いたことあるかもしれませんが、最後に一言言ってあげてください。まあ、これは何かっていうと、何か言い忘れたことはないですかとか、何か最後に質問ありませんかという一言を言ってください。で、そうすることによって、実は、ご家族は忘れてたことをもう一度思い返してみたり、もしくはですね、やっぱり自分から喋ることがうまくできない方っていうのもいるんですよ。で、そういう方に、あ、こういうふうに聞いてくれて、自分の意見を言えるんだっていう環境を作ってあげるっていうのが大事かなというふうに思っています。まあ、こんな形でですね、とにかく、ご家族の話を聞いてあげる、そんな場所を作ってあげるというのがですね、実は飼い主が満足する診察の状況なのかなっていうふうに思っています。じゃあ、そういうのをですね、先生方からよく聞かれる質問が、どういう環境の中で、どういうふうにしたら勉強することができますかっていう話を聞かれることがあります。で、これはですね、実は皆さん、目の前にいい教材があるんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、 他の人の診察を、たまに覗いてみてください。で、これはですね、変な言い方ですけども、僕もやることがあります。まあ、何が言いたいかっていうと、新卒の方、もしくは新卒卒業して2年目、3年目の人たちだけしか診察に入り込んではいけないなんてことではないんですよ。なんとなく横で聞いていると、実は、あ、こんな風に言い回しがあるんだとか、こんな風に言ってあげると、ご家族が納得してくれるんだっていうことはあるんですよね。で、この時に、僕が先生方に、まあ、提案したいことが、あって、それが何かっていうと、3通りの、見方をしてください。まあ、3通りの見方って何かっていうと、一般的に先生方というのは何か教えを乞いたいときって、目上の人のところに行くじゃないですか。目上の人の、診察状況っていうのは全然、ありです。何が言いたいかっていうと、先ほど言った52歳という、まあ、新卒獣医師になった27年という経験は、おそらく2年目、3年目の人に比べると、全然やっぱりその、許容量が違いますので、そういう方の話を聞く、まあ、かそういう人の診察状況を見てみるっていうのは、全然いいことなんですけども、実は同じ年齢の先生方の診察を見ることもすごくいいことだと思ってます。二つ目に何をするかっていうと、同じ先生たちの、同じ年齢の先生たちがどのように診察をしているかっていうことを見るっていうのは、実はすごく勉強になるというふうに思ってます。そして三番目が何かっていうと、自分より若い先生たちがどういうふうに診察をしているかっていうことも見てみてください。実は自分よりも高齢な年齢を言った人を見るだけではなくて、同じ年齢や若い年齢の先生方たちの診察を見るということは非常に勉強になりますので、まあ、そんな形で見ると僕はいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、それを踏まえてなんですけども、一冊ですね、先生方に一応ご紹介したい本があるんですけども、それが何かというと、これになります。まあもったいない患者対応と書いてあるんですけども、まあ、これはですね、人の、まあ外科の先生が書いている本ですけども、認証の現場でどのような言葉を使ったらいいかなっていうことを、丁寧に書いている、まあ、本になっています。まあ、非常にですね、読みやすい内容になっていますので、まあ、もしよかったらですね、こういうのを読んでみると、もしかしたら全く自分になかった視点で、また明日からですね、ご家族に話ができるんではないかな、というふうに思っています。まあ、こんな形で、なんていうんですかね、勉強する場というのは、本とかですね、それこそ動画、SNS だけではなくて、実は身の回りにもあるんだ、ということを、まあ、考えてみてください。で、最後にですね、まあ、お話ししたいのは何かっていうと、まあ、先ほど言ったように、まあ、最終的にはですね、まあ、ご家族が満足できる診療というのは、もしくはご家族が非常にいいなって思う心地いい診療というのは何かっていうと、まあ、ご家族が話ができる場なんですけども、でもですね、一番大事なことは何かっていうと、僕は誠意や熱意だと思っています。気持ちを持って、ちゃんとご家族と対応するということがあった上で、今のお話ではないんですけど、まあ、受け手になって聞いてあげるとか、それこそ本を読んで言葉を使いを変えてみるということが大事だと思っていて、やっぱり熱意や誠意がない中には、これはですね、生きた診察っていうのはないだろうというふうに思っています。で、おそらくですね、このセンスの話を最後まで聞いた先生方っていうのは、絶対にそのセンスというのは持っている。熱意やセンスっていうのは持っていると思っています。ですから、まあ、このですね、話を少しヒントにしていただいて、また明日からですね、診察をさらに有意義なものにしていただけたらなというふうに思っています。さて、こんなところで、まあ、今日の僕の話は終わりになります。で、来月なんですけども、今回は僕が話を一人でさせてもらったので、まあ、来月はですね、いつも一緒に話をさせてもらっている、まあ、森先生の方が一人で話をするのか、それとも森先生のお友達と一緒に話をするのか、ちょっと彼にいろいろ企画を聞いてみて話をしたいというふうに思っています。まあ、もしかしたらまた僕が一緒に参加するかもしれませんが、来月は来月でまた楽しみに待ってください。では、今回ですね、まあ、ここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。